けしの中、し。ハンガリアの踊りは、はつらつとした空色の屈曲の連続で終わると、また踊り子らは、さっと未練げもなく駆け足で退場した。そうして、一団が梶らのそばをすり崩れて走り去ろうとしたとき、ヨハンは急に手を伸ばし、例の右から三番目の子を呼び止めて手招きした。しかし何の答えもなく、そのまま一団は去ってしまった。ホールは再び客たちの踊りで満たされた。城中のどの席からも、しずきの踊り子を呼ぶもののない時に、梶一人の席が呼び止めたその異例に、彼は顔の赤らむ思いも強く不満だった。それも招きに応じて来たものならまだしも、振り向きもせぬ寂しさを味わうのは、しみいる異郷の果ての心細さに変わるのだった。梶は今日はたびたびの不覚だったと思い、ヨハンの立ち上がるのを待ちかねながら、所在もなく、今度は目の大きな踊り子の後を追い続ける旅客たちの乱れる様を眺めているばかりだった。さっきの子らは、客席へはどこへも来ないのですよ、とヨハンは梶の寂しむ心を嗅いだと見え、しばらくしてからそう彼に説明した。来ないのに呼んだのですか、と彼は笑って尋ねた。この席へなら来ます。しかし呼んだのは僕らだけじゃありませんか、と彼は少し不服も出た。もう来ることでしょう、とヨハンは、そこが外人のこととて日本語のやりとりの機微もわからぬらしく、しごくのどかなものだった。カジにはこのヨハンの大きな顔は、舌のないハンガリアの獅子に似て見えた。そして、この席へなら踊り子の来るという意味は、このホールに限り来るという意味か、それとも日本人専門の客を扱うヨハンの席へは必ず来るという意味か、そこが梶には分からなかったが、自信を持ってそういう落ち着き払ったヨハンの態度には明るさが増してきた。もしこのホールに限り日本人以外のところへも来るものなら、他の客たちも呼び止めぬはずはないしずきの踊り子らの揃った美しさだった。しかし梶にはこの町においてのヨハンの特殊な地位を考えぬ以上は、まだそこに飲み込めぬものが残ってきた。ヨハンの人品、彼の学食、そして彼の通る時に知人の彼へ示す挨拶の仕方などを察する時、梶にはヨハンがただ者でない名を秘めた人物だということだけは早くから感じられた。また舌のない獅子の風刺を共犯で示した際にも、彼の挙げたあの豪快な謎めく笑いには、際立った治療の人物がのぞいていて、凡人の案内人にできる芸当ではなかったと彼は思った。実際この遠く隔たったハンガリアの地で、独学で難事な日本語の勉強に勤しむためには、彼のようにこうして来る日本の旅客を捕まえ、案内役を引き受ける以外に方法はないであろうと察せられる。しばらくした時、ヨハンの自信は当たった。そして3番目が騎兵の服を上服に着替えて、一人表の方から来ると彼のそばへやってきた。この子でしょ、あなたのおっしゃったのは、とヨハンは踊り子を彼のそばに座らせて尋ねた。 そうだとカジは答えるにも、跳ねる騎兵の服の時とは違って、静かな常服の姿のためか、一見それがそうだったのかどうか、箱の中では判明しがたい娘の変わり方である。しかしカジは何か話そうにも話がまるで通じなかった。まずこの娘の好きな食物と飲み物を取り寄せてみたものの、日本の娘とよく似たしとやかな仕打ちを浮かべ、ヨハンが何か尋ねても短い答えを言うだけだった。料理にも口をつけず、斜め向かいに家事と座っているだけで、ホールに舞い立ってきている情熱的な興奮のさなかでは、彼女はむしろ舞い落ちてきた一輪の静寂な故郷の花の色かと見え、一層深く家事は郷愁を覚えてくるのだった。なんというな。家事の尋ねたのに対して、ヨハンが代わりに「イレーネ」と答えた。イレーネはヨハンにまた何かささやくと、ヨハンはそれをまた家事に通じて、この子はあなたのネクタイをいいネクタイだと褒めていますよと言った。それでは君が結婚するとき、その愛人にやるネクタイをもしこれと同じにする気があるならパリから一つ送ろうと、カジは冗談を言ってみた。ヨハンはそれをまたイレーネに告げてから、再び笑いながら、あなたに接吻をしなさいと今言ったのですよとカジに言った。イレーネは言われたごとく恐る恐るカジの方へ身を寄せかけてきて、そして彼の右の方に唇を軽くつけ、ぽっと赤くなったと思うと両手で顔を覆ってうつむいてしまった。この人は日本の娘そっくりだなとカジは笑った。その時、渦巻いているホールのにぎやかさの中から、バンドのラッパ手がただ一人濡れた唇に和型をつけ、しきりとカジの方を向き向き、ラッパを吹いたり止めたりした。あ、のラッパはこの子を愛しているなとカジは頬杖つきながら思わず漏らした。するとヨハンはまたすぐそのラッパ手を手招きした。ラッパは楽器を椅子の上へ置き残したまま席へ来ると、ヨハンは彼にまた家事の漏らしたことを話してみたらしく、やはりあなたの言われたようでした。そう言って笑った。ホールはますます紅潮してきた。いつの間にか踊る客らの数も増してきていて、いっぱいにさざめき回る渦は乱舞に近く、カジはハンガリア協奏曲もこうした興奮の旅情から描かれたものかもしれないと思ったりした。そのうち餅の殻が各席に配られると、客らはそれを天手につかみ、あたり構わず投げつけ合った。それまで静かにしていたヨハンも大きな体を乗り出させて、ホールの渦をめがけて手当たり次第に投げつけては笑った。その彼の様子には大学校教授の少年の日のわんぱくさがふと丸出しに顔を出し、カジも愉快で餅殻をヨハンと一緒に投げつけるのだった。もっとやりなさい、もっととヨハンは餅殻をかき集めては彼に勧めて立ち上がった。遠くで殻を巧みに受け止めた客は、それをまた投げ返したり、はじけ散り飛ぶ中で身をすくめたりした。このような喧騒を極めた中でも、彼の箱の一隅でラッパはイレーネの肩に手をかけ、何事か一心不乱の様で彼女の耳にかきくどいてやまなかった。 ラッパの腕に巻きつかれた中で、じっとすくんだままうなだれていくイレーネの首の白さを目にしながら、彼は寂しさを感じた。そして今度は目の大きな踊り子に狙いをつけ、持ち殻を投げてみるのだった。その子の体は周囲から飛び来る弾の集中射撃を浴びていて、身を翻す暇もなく、絶えず肩に胴に持ち殻は弾け続けていた。ピシャッと頬に当たった時は悲鳴を上げたが、すぐまた反対の側から同様のを続けて食らうと、出かかった悲鳴も声にはならず、もうふてぶてしい覚悟でさらに飛び散る玉の中を踊りくぐっていくのだった。あの子かわいそうに、やられてばかりだな。カジは投げつけようとしていた餅もやめにして言った。
どの子です？
あの子。おいおい、というふうにすぐまたヨハンは目の大きなその踊り子を手招きした。この踊り子も小走りに彼らの箱へ来ると、これはイレーネとは違い、いきなり間近くカジのそばへぴたりとすり寄ってきて、じっと彼の顔を正面から見つめた。そばで見るとその目はあまり大きく、かえって表情がわからなかった。ランランと光り輝く目で、今にも飛びかかってきそうな底知れぬ黒さだった。